はい、今日は、バイオリンゴールで黙示21章の一つの側面を話します。So I'm going to look at one aspect from Revelation chapter 21 today。 またヨブ28章と比べながら、そのことを学びたいと思います。 So we'll compare Revelation chapter 21 and Job chapter 28. So please read up on those two chapters and let's begin. はい、じゃあ最初は、誰か読んでもらいます。じゃあ長内さんお願いできますか。黙示21章のまず 18節から21節お願いします。
その城は金玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は金玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は両訓玉、第五は赤縞目の、第六は赤目の、第七は乾卵石、第八は緑中石、第九は黄玉、第十は、緑玉髄、第十一は黄玉、第十二は紫水晶であった。また十二の門は十二の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大鳥は透き通ったガラスのような純金であった。
ありがとうございます。まあこれはなかなか面白いね。よく考えたらね、天国についてすごく興味あるじゃないですか。なんか知りたいこといっぱいありますけどこの12の宝石の種類全部言って、みたいじゃあそういういろんな宝石がありますねって書いてますけど、逆にじゃあ私が勝手に知りたいことは書いてないですけど、神様はまあこの21章に天国を説明している主な2章ね、21章と22章はまあ、永遠のエルサレムの状態を教えていますけど、でも結構まあ自分なら書かないこといっぱいあります。逆に本当に知りたいことは書いてないので面白い。神様は私たちにこういうことを注目してほしい今ですので、そのことを注目しましょう。はい、であと分からないことは多分知らなくてもいいでしょう今のところでは。ですのでまあ楽しみにしてますじゃあこのエルサレム、新しいエルサレムで私たちの永遠の存在、教会の最高の完全な存在を説明するときに聖書は宝石をいっぱい出して、いろんな宝石を説明しています。また真珠をまああげて、そのことで私たちの永遠の存在を説明していますので、今日はもうちょっと深くそのことについて考えたいと思います。まずは宝石はじゃあどのようなものでしょうね。私たちはまあ、例えば木を植えて、で大きくなったらその木を切って、まあ、テーブルとか椅子とか作ることができますけど、でも真珠は本当に神様が作るものです。私たちは真珠を作れない。で例えば人工真珠を作ることができても、妖精の真珠もありますけど、でもその価値がより少ないです。真珠は神様の秘蔵物で作られているものです。 で、さらに宝石は私たちはもう完全に作ることができません。それは完全に神様の、働きです。この中に石杖 の、 石、土台の石があります。でその土台の石にいろいろな宝石がはみ出ていますので、永遠の存在を私たち の、 最高のことをそういうふうに説明しています。じゃではこの石はじゃ何を表しているでしょう。ただいろんな宝石はありますねとかということだけではないでしょう。これは霊的な意味ですよ。意味を持っていることに違いない。まあ他の箇所、いつものように聖書を学ぶときにそのようなものが他の箇所でどこに出ているかを比べながら考えましょう。はい、で最初は第一コリントを見てください。第一コリント3章、第一コリント、パウルも、その貴重な石、宝石についていろいろ書いてますけど、まずは第一コリント3章の11節と12節を読みたいと思います。はい、第一コリント3章11と12。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることができないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、まあ続けましょうか。各人の働きは明瞭になります。はい。まあここでイエス様こそ土台の石です。永遠のその新しいエルサレムの土台はイエス様を表している。じゃあその上に私たちは宝石など金銀などによって建てています。私たちの命、新しい命の元はイエス様。その上に私たちは、まあ、いろんなもので作ることができますけど、まあ、最高のものだったら宝石です。宝石と金が永遠に保ちます。はい。だから、私たちの信仰の新しい人生の土台はイエス様。イエス様が土台です。イエス様は全てです。イエス様は私たちの生活が回っている軸となっています。この間、生徒に聞かれた、ジェフの人生では何が中心ですかって聞かれた。で、私は、まあ、神様と言いました。で、その人は、ああ、それは強いですね。西洋人は、そういう神様が中心だったら強いなと彼は言いましたけど、まあ、多分彼は社会的に解釈しようとしてたと思いますけど、でも、やっぱり神様は私たちの人生の中心。どの方向に行っているでしょう。まあ、神様の御心に従うことです。何のために生きている？それは神様の計画を満たすため。何によって力強められている？それは神様の力によって毎日生きています。もう結局何でもかんでも神様の上に私たちの新しい人生はイエス様の上に立てられている。で、私たちの働きは、一番良い働きは、まあ、宝石で例えられています。はい。だから私たちの判断。良い判断したら、じゃあそれは宝石になります。良い技をすると、それは宝石になります。神様の御心を満たす、を行う、行動をすると、それはある、種類の、宝石になります。永遠に続ける美しいことになります。毎日私たちは信仰によって神様に従いながら いろいろな良い正しい判断をしながら、神様の御心を行いながら宝石を貯めている。で、私たちの永遠の住まいを作ろうとして、まあ、建てられています。はい。じゃあ、次はエフェソ 2章20節を見てください。エフェソ2章20節あなた方は使徒の預言者という土台の上に立てており、キリストイエスご自身がその礎石です。その方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのである。はい。ということで、 ここではその 土台の石は何でしょう。ここでは使徒と預言者という土台の上ですから、ここではまあイエス様はその礎石と書いてますけど、一番重要な石ですけど、土台の中にただイエス様だけではなくて、イエス様のしもべも入っているということです。ということで、弟子たち、主の御言葉を伝えた人たち、預言者、旧約聖書、新約聖書を伝えた人たち、書いた人たち、彼らも私たちの信仰の土台となっています。じゃあ、また考えましょう。何のために生きているでしょうか。聖書に書かれていることをもたらすために生きている。何によって力強められている。もう聖書に力強められている。はい。私たちの方向は何でしょう。それは聖書に書かれている御言葉の方向です。聖書、イエス様自身とイエス様伝えの御言葉を伝えた預言者や弟子たちもその土台です。聖書、この御言葉を伝えた人たち。はい。それで私たちはその上に行いをしながら宝石を作っています。でもやっぱり宝石はやっぱり神様は作るものです。私たちは宝石を作ることができない。はい。まあ今例えばその技術ができたとしても、聖書の文脈では宝石は本当に神様の秘蔵物です。ですから私たちの信仰の良い行いや良い判断や良い行動は全部神様が作るものです。だから本当に神様は今日私の中で何をしようとしていることを考えて、その通り行えばそういうふうに宝石を増やすことができます。イエス様は天に宝を蓄えなさいと言いましたのはそういうことです。じゃあ次に黙示21章ちょっと戻って、今度は23から26を読みましょう。またおさないさんお願いします。黙示21章今度は23から26を読んでください。
都には暮れを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとそこに携えてくる。
ありがとうございます。はい、はい。それでここはまた
聞こえません。
すみません、はい、ミュートでした。はい、ありがとうございます。ここで神様の光はもう本当に輝くようになります。太陽はもうなくなる。太陽はあったりなかったりですから、あるから神様の光はずっと常に あの輝いている、常に光っています。あ、夜はない。で、あのその天国に入る人たちは神様の光にあって歩む、ね、24節、諸国の民が都の光によって歩み、で他の王たちはその栄光、まあ光を携えて都に来る。だから神様の栄光、神様の光に照らされて、その光は私たちを通して、で、あの宝石のように美しい色、美しいピカピカ輝き、あ、まあ日本語わからないですけど、よくわかってますね。宝石を見たらその美しさはよく見えるようになります。それぞれの宝石は色は違うし形は違う、その中の、うん、あの構成、その中の、まあ、分子の構成はいろいろあります。それによって光が通るときになんか曲がったりとか、あの分けたり、あの分かれたりする。で、私たちはその美しい模様を見ることができます。それは私たちは神様の光にあって、神様の光は私たちを通して、で、私たちの人生に表されている美しさです。まあ宝石屋さんとか、あの、あ、そういう店に行ったらやっぱり、あの指輪とか、あのネックレスとか、そのあのカウンターのに綺麗に飾っているでしょう。で、ああ、これはすごいね、これは輝いているね、美しいねと思ったら、でも店から買って持って帰ったら突然、まあ暗くなりますなぜならもう店にあるライティングはちょうどいい、もう本当にその LED の真下に、あのそれは、置いているから、あのもう一番綺麗に見えるような場所に立って、あのまあ見えるでしょう。だから、あの、あ、例えばサファイアとか、あのオパールとか、それはまあ結構、あのく、まあ、岩みたいなものですグラスよりも岩で、あのもう本当に真し、あの電気の真下にある時にそれはすごく明るいですけど、普通の部屋に持っていったらそんなに、あの、輝かない。でも天国では、まあ、ジュエリーの店のように、あの私たちは本当に神様の光はもう周りに、完全に周りにあって、私たちは本当にその栄光を表します。ので、ここにはそういうことが繰り返されています。また、23節はその神の栄光が都を照らし、子羊が都の、あの明かりだからである。で、諸国の民が都の光によって歩み、他の王たちはその栄光を携えて都に、あの来る。で、26節、こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えてくる。私はそれは最初に読んだ時に、どういうことでしょう、あのこの今の国々の栄光を天国に持っていくことは何でしょう。例えば、まあ中国の栄光って何でしょう、力強い国のことか芸術のこととか、あの何でしょう。いや、そうではなくて、あのそれぞれの人たち、それぞれの国々の民の栄光は、神様の光は彼らの中を通してある、あの出てくるときに美しい模様を作っている。だからは私たちの教会の中に、あ、いろんな人がいる。まあ、あのある人は、あのいつも笑顔をしたり、人を、あの、幸せにすることができる。それは神様の栄光によってそうできる。 ある人たちはまあ、よく計画通りに良い計画を作ることができます。他の人は全然できないある人は、もう勤勉に勉強することができる。他の人はできない。まあ私たちはみんなそれぞれの特徴がありますけど、神様はそういうふうに私たちを違う形で作りました。その光がこの人を通して現れるときに、まあ、忠実が見える。この人には愛が見える。この人から出てくる光は憐れみを見せる。これは、まあ、才能を見せる。昨日は私の生徒の、まあ、生徒はピアノの先生ですけど、今その生徒は全国大会に出ることになりました。で今8歳です。すっごいなんかもう iPhone でその演奏ちょっと聞いたけど、もうすごくびっくりした。まあ大学生ぐらいのレベル、本当にコンサートピアニストみたいな。まあでもそれはやっぱり神様の才能でしょを表していることです。この世の中で私たちはうまく神様の栄光を表すことができない。なぜなら不純、ね、自分の不純の動機がある。ですけどこの27節読んでみると、しかしすべて汚れたものや憎むべきことと偽りと行うもの、決して都に入れないと書いています。その時に今の、まあ、悪いところはないです。のでもう本当に素晴らしい栄光を毎日経験することができるでしょう。じゃあ今はやっぱりそれぞれのクリスチャンの神様のそれぞれのクリスチャンの中で神様の栄光が表されていますけど、また偽り嘘とかその私たちの罪もありますので、どうしましょう。じゃあその汚れたものをもう見ないように、神様の栄光を見て感謝しましょう。そうするとまあ他のクリスチャンを認めることができます。まあそれは、助ける役に立てることでしょう。私たちはみんないろんなところで弱点がありますけど、でも神様の才能、神様の美しさをいろんな人の中で見ること、天国ではそれはもう本当に邪魔のものがなくて完全に輝くようになります。 OK、 まあ待っている間に呼ぶ28章を読んでください。 OK、 So let's begin today's message. I'm going to split it into three. So we're going to look at Revelation chapter 21, and we're just going to look at one section today. And the section we're going to look at is, first of all, verses 18 to 21. So let's look at that. Revelation chapter 21, verses 18 to 21. Okay, here we are. The wall was made of jasper, and the city of pure gold, as pure as glass. The foundations of the city walls were decorated with every kind of precious stone. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, the fifth onyx, the sixth ruby, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth turquoise, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. The 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was of gold, as pure as transparent glass. Okay. Now, there are only 27 verses in this chapter, and there are only two verses that I know of in the Bible that seem to describe the eternal state. There's a lot of verses pointing towards the millennium, as far as I understand, but regarding the eternal city after the millennium, it seems that there's only Revelation 21 and 22 that like give physical descriptions of it. And yet, so much of it is taken up in listing stones and things like that, and repeating, like it mentioned the gold quite a lot of times. and it mentioned the walls and the foundations, but we all want to know what's inside, you know? What are we going to do there? How are we going to spend our days there? And, you know, what's going to happen? And there's so many things we want to know, and yet God seems to be keeping our focus away from that and putting our focus onto the foundation stones and the walls and the gates. That seems to be one of the main themes of this chapter. So it's interesting. You know, I wouldn't have written it like this if, in my worldly mind, I would have written, you know, like the books that you can buy in Christian bookshops, where they'll tell you everything you want to know about heaven and who's there and which of your favorite, you know, musicians is in heaven and all of that. That's what we all want to know, but that's not what God wants us to focus on. So what we should do is look at what God actually gives us. This is what we should focus on. And of course, just like every other way of studying, like every other thing that we study in the Bible, the best thing to do is to compare what we find here with other places in Scripture, so we can shed the light of those Scriptures onto here, and then it will make more sense. So let's look at these ideas about stones. Let's turn to 1 Corinthians 3, 11, and see what Paul said about the stones. 1 Corinthians 3, 11, there's quite a lot of passages about stones, precious stones, and precious minerals and stuff in the New Testament, and these all point to these eternal stones in the city. So chapter 3, verses 11 and 12, it says, but each one should build with care, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. Okay, this is important. Jesus is the foundation. The foundation is Christ. He is the foundation, and that's why the focus is put upon the foundation stone of heaven. Heaven is not some place that, you know, what's heaven like? Oh, we're all going to play soccer, and, you know, we're going to have these perfect games of golf, and we're going to, you know, enjoy these long musical events. The focus is Jesus himself. Jesus is the Lamb. He is, there's no temple because he is the light of the city. The focus is on God himself. So in our new life that we're living now, how should it be? Well, what is our direction in life? Jesus. What Jesus is doing through me. What is our strength in life? It's the power of Jesus in me. The resurrection power of Jesus in me is my strength. What's my focus in life? Jesus and what he's doing through me. What's my direction? Jesus. What's everything? Jesus. Jesus is the foundation that we build upon. Now, it says we build upon it with gold and silver and precious stones and wood, hay, and straw. Now, we can build with a lot of things, but the fire will cause some of these to disappear and others will be okay. I guess wood, hay, and straw will burn up pretty quickly in a fire. Silver and gold, well, yeah, they will perhaps melt, but they might become more pure through the burning process. But jewels, precious stones, I think they won't be damaged by fire. I'm not an expert, but I don't think they will. I think the point of this passage is to say that when we build upon the foundation of Christ in our life, we should build with things that are going to last for eternity. When I make a decision based on Jesus, it's going to last for eternity. I'm putting precious stones into the temple, into my new house. When I do the will of God, I'm building the eternal city with these precious stones. Jesus said, store up treasures for yourself in heaven. So as we go through this life and make choices of faith, as we give of our things to others, we are actually building and putting stones and building the eternal building in heaven. We are the church which is in heaven. This New Jerusalem is the bride of Christ. It's the church. Now, let's look at one more aspect. In Ephesians chapter 2, in Ephesians chapter 2, 20, it says, okay, Well, let's begin in verse 19, just to get the context here. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. So here, this is interesting. Jesus is the chief cornerstone, but included in the foundation here are the apostles and the prophets. So we've got Old Testament and New Testament. Those who proclaim the word of God in the Old and those who proclaim the word of God in the New. So what is the foundation of our new life? It's Jesus and the apostles and the prophets. In other words, it's the Bible, right? And the faith that the apostles gave us. What's the focus of our life? It's the Bible. It's knowing it, understanding it, and doing it. Hearing the word of God and doing it. What is the direction in our life? It's the leading of God through the word of God. What's the strength of God in our life? What's the strength of our life? How do we get through the hard times? Through the word of God. Okay. How do we get direction? Through the word of God. It's all, see, the foundation is not only Jesus in a sense, it's Jesus and his word. He is the word of God. And so this Bible is the foundation to our new life. So whatever we do, whenever we read the Bible and understand it and we give thanks, we're adding jewels to the eternal building. Whenever we understand the word of God and keep it, we are doing the same thing. All right, so this is an amazing thing. Our new life is built upon the word of God. So let's be careful and make sure that the word of God never loses a central place in our life. We should grow in our knowledge and joy of understanding this word. This is foundational. Now, it doesn't mean it's easy. I mean, you know, most of the time you don't see what is in the foundation of a building. You know, you don't see the foundation. You'd have to go under the, you know, down into the basement and then, you know, look behind the walls and all that. And it's not easy. I mean, the foundation of a house can be quite a scary place sometimes. And sometimes digging in the Bible is the same. It's dark, it's scary, and, you know, there are things we don't understand in this word of God. But nevertheless, we should go there because this is what we're building on. And if we don't build on the foundation, then we're building on something else, and what we build is not going to stand. Okay. So let's go back to Revelation 21 and look at these nations that it talks about here. Revelation 21 and verse 21 to 23. Sorry, not 21. Revelation 21, verse 23 to 26. Okay, the city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. The glory and honor of the nations will be brought into it. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. All right, so when I read this first, I thought, this is also a funny thing. The nations bring their glory into heaven. Like, you can't imagine heaven and, you know, say, for example, the political power of, you know, some dictator in heaven. You wouldn't imagine that in heaven, right? Or you wouldn't imagine, you know, the scientific advancements of some, you know, developed countries, and that's the glory that they're bringing into heaven, would you? Or, you know, is it the, you know, the musical artistic abilities? Is heaven going to be full of Italians, you know, painting these masterpieces on the walls? Well, I don't really look forward to that so much, actually, personally. Each one has their own taste. And what if that's not your taste? What is the glory that these people are bringing into heaven? But then I thought, wait a second, let's think about this. It says, what's emphasized here? It says, first of all, it begins with, the city doesn't need a sun or a moon to shine in it, because the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. In other words, the sun sometimes is on and sometimes it's off. The moon is sometimes up and sometimes down. there's sometimes light, there's sometimes not. But in heaven, it won't be like that. There'll be this continual light, and it will be a pure light of God's word. Now, as the nations come into heaven, as the people come into heaven, God shines through them. Why? Because it said the nations walk by its light, in the light. We walk in the light, right? You are the light of the world. We have light from ourselves. So don't cover your light, right? The nations walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it. And then again, it says the glory and honor of the nations will be brought into it. So as God's light shines through them, through us, then the glory is shown. What is that glory? It's the glory of God himself and his word, his wisdom, his love, his light shining through them. Just like every stone has a different structure inside it. You know, each one is made up of different atoms, and those atoms lock together in certain crystal structures, and that causes the light to bend at certain angles and interact with, you know, you'll have different planes within the jewel. And so each stone has a different color. It has a different, it reflects the light slightly differently. And so each of them has their different beauty. And that's why it goes into saying that there's all these different kinds of stones there, because there's all these different kinds of people in heaven. And then God will shine through all of them, and each one will show his glory in a different way. Now, you know that for yourself. If you go to the church, there are some people who are very good at showing mercy and compassion. There are other people who are very good at studying and understanding and explaining the word of God. There are other people who are very good at serving. There are other people who are very good at praising and worshiping. Other people are very good at praying and encouraging. Other people are very good at helping. There's all kinds of different ministries and all kinds of different people and all kinds of different personalities. And as God's light comes into them, we should expect that everyone's going to be different. And we wouldn't want everyone to be the same. We want everyone to be different, because in heaven, there is that all of that variety. So we can look at their lives and the ministry and the work that God is doing through them. That's the glory. And give thanks and praise God for it. Of course, at this point, mixed with that glory is also their sin, you know, their big mouth and their forgetful habits and, you know, their rebellion and their laziness and all kinds of other things in us. But what are we supposed to do? As Christians, we're supposed to focus on the glory that God is shining through each Christian. So regardless of all the other stuff, there's also this glory. Now, you know, if you found a big diamond in the ground, and two people found a diamond, one found one that was covered with dirt, and the other one found one that was not covered with dirt, it doesn't really matter, does it? Because both of them, after a little bit of polishing up, are going to be shine just the same. The point is a diamond. Once you get rid of the outside dirt, it shines just as good as any other. So once God removes these things in our life, in eternity, we're going to see the beauty of it. It says nothing impure will ever enter into heaven, and so the impurities will be removed. The impurities in your life and my life will be removed. So let's focus now on not looking at those impurities, and let's focus on the glory of God through the person. That is going to be the eternal glory. And what an amazing thing it will be. Think about it. In eternity, there'll be so many different nations and people. And each of them will reflect God's light in a different way, just like a jewelry store. Now, in a jewelry store, they put the jewels right under the lamps, under highly polished glass counters, right? So that when you look at it, you're looking at the angle of sight, your eyesight looks down, and you see these beautiful colors reflected from the diamonds. And the sapphires and the opals. But when you take them out of the shop, they often don't look anywhere near as good as they did in the shop. Why is that? Because in the shop, they're surrounded by bright lights, white light. And when you take it outside, you're in the light of the sun or the moon, and you don't see so much of that glory. But when you see it in the shop, you're seeing it directly reflecting all of these carefully prepared lights. Well, in heaven, the light of Jesus will be everywhere, shining at every angle through every person and being reflected in all different ways. And therefore, it's going to be amazing. It'll be an amazing thing. God wants us to focus on that now. That's what he wants us to look at. Now, please go and read Job chapter 28. Hey, 第2、あの、この次はパール、あ、真珠のことですね。はい。じゃあ、目視、21章、あ、次に真珠があるということを、あの、書いてますけど、おさえさん、12節と13節を読んでもらえますか。
はい、12と13、はい、
お願いします。
都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人もの使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西には3つの門があった。
はい。
西書の、これで、
はい。はい。で、次は、はい、21と25。お願いします。
21と25。
はい。
はい、また、12の門は12の神事であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大鳥は透き通ったガラスのような純金であった。で、25。都の門は、外していいんですね。25。
はい。
都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。
OK。ありがとうございます。じゃあ、12の門がある。その門に12部族の名前がある。ヤコブの12息子たちの名前が書かれています。で、その門はずっと開いている。で、一つの門は一つの大きな真珠のようにあの見えています。はい。どういうことでしょう。まあ、真珠。じゃあ今はその宝石はどういうふうに作られているかをちょっと考えましょう。なぜなら私たちの永遠の働き、永遠の宝はどういうふうに作るかを、まあ、考えたらいいでしょう。はい。具体的に。ここでは12部族の名前、12部族には本当に罪深いヤコブの子供たちがの名前は永遠にその門に書かれている。それも面白いですね。ユダとか、あのヨセフを裏切ったユダとか、あのシミオンとかレビとか、あの怒りにあって人を殺したり、あの嘘をついたりしてた人たち、本当にその人たちの名前は門に書かれている。でも真珠はどうやって作るでしょうか。真珠は牡蠣の中でできるものです。だから海の中で、で汚れているものの中で、しかも閉じているもの、固く閉じているものの中で真珠ができている。まあちょうどそれはそのヨセフの兄弟たちをよく表しているものです。彼らの生活は深く罪に入っている。彼らの性格は閉じていた。なかなかあの父に正しい報告ができなかった。彼らはずっと嘘をついた。ずっと自分の罪を隠していた。で、あの神様はそれぞれの人生でにあの問題を入れて困らせた。ユダの家族の問題などあのみんな苦しんでいた。 ある人はあの、忘れられた。ある人はあの家であの食べ物がなくなったりする。あのこと、彼らの人生は大変だった。辛かった。 神様はそういうような人たちの中でこの美しい宝石を作ります。あの柿の中に、異物が入る、まあ、砂とかちょっと入るでしょう。でその砂はその柿の、まあ、筋肉、柿の組織に摩擦しているから、あの痛いでしょう。だからあの柿はその真珠をあのその砂をあの覆うために作るそうですあのでどんどんそれが大きくなるあのことので、深いところで閉じているもの、硬いものの中で汚れているものの中で神様は結局美しいものを作ります。で永遠にそれを、しかも門で一番前のところで置いています。罪深い人たち、この世で苦しんでいる人たち、心が閉じている人たち、まあパウルみたいな人たちが信じるようになったら、神様は大喜び、放蕩息子のような人たちの方が神様の栄光をよく表している。お兄さんよりその弟の方が神様の栄光を表している。神様はこれこそ福音です、これこそ門です、みんな天国に入ることはこういう人みたいに、あのこの世の罪深さ、この世の問題に乗り越えて信仰にあって悔い改めて、私は完全にあなたを受け入れるだけではなくて、もうあの飾りますということので、あの神様はその私たちみたいなもうダメな人、遠ざされている人、罪深い人、困っている人からの中で、その摩擦は実は美しい真珠を作っている、美しいあの、まあ、信仰を作っている。ある人はその真珠を見て、それがあまりにも美しくて全財産を売ってそれを買おうとした。それは天の御国。私たちはもう何でもいいからそのような信仰が欲しいということです。もうどんな苦しみがあっても、どんなプライドが低くされていても、どんな問題困ることがあっても、その信仰を得ることができたら満足ということ。私たちはそういうあの態度を持ちましょう。神様は、まあ、ヨブとかにあのすごいあの、まあ、問題を与えたけど、その中でヨブの信仰は美しく、さらに美しくなりました。はい。で黙示21章の、21章の5節と19節をちょっと読みます。5節は、ちょっと待って、間違っている。出るか。19節、すみません。今、OK。はい、19節。都の城壁の土台石はありゆる、まあ、宝石で飾られていたと書いてますけど、この宝石は、まあ、ギリシャ語では貴重な石、貴重な石と書いています。はい。で、この中にその貴重な石、まあ、宝石に訳されていますけど、貴重なものと書いています。まあ、この中にもあの出てきますけど、その貴重の宝石は、その貴重という言葉、ティミオスというギリシャ語ですけど、それはよくあの他の箇所を見てみると、私たちの信仰をあの表しているでしょう。例えば、ちょっと見ましょう。第一ペトロ一章七節にその言葉が出てきます。その文脈では、第一ペトロ一章七節。はい。あなた方の信仰 の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも、あ、ごめんなさい、たとく、あ、イエス・キリストの現れの時に、あの、称賛と栄光と、あ、栄養になることが、あ、あります。まあ、ここで、あの、私たちの、あの、信仰は同じ言葉、あの、貴重なものとして、あの、あ、書かれています。まあ、あの、金よりもたとく、そのたとえという言葉ですね、たとえ、たとくは、あの、ティメオス、だから貴重なもの、宝石、美しい岩、美しい石はどのように作られる？それは試練です。試練、試練によって作られる。簡単じゃないですよ。あの、それは火によって精錬されている。火によって、それは迫害、それは大変な問題によって、で、それは、あの、栄光と栄養をもたらします。で、その栄光とか栄養は、さっき読んだ黙示21章23から26の国々、民、王たちが持って入るその栄光ので、私たちは精錬されている、試練されている、試練を受けている時に、火によって精錬されている時に、もう大変な目に遭っている時に、私たちの信仰は宝石になります。そういう作り方です。だから、それが必要。私たちは綺麗な宝石を貯めようと思ったら、じゃあ今はその試練に耐えなければならない。今は神様から試練を受けなければならない。第一ペテロ2章、467では、2章467、2章の467、4節、王のもとに来なさい。王は人には捨てられたが、神の目には選ばれた。たとえ生ける石です。じゃあ、たとえ生ける石、その宝石、貴重な石は何でしょう？それはイエス様です。捨てられたイエス様です。で、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、ということです。だから、イエス様はそのたとえ石ですけど、私たちも霊的な石のように作り上げられる。イエス様はどうやってたとくなりましたでしょうか？ここで人に捨てられた、でも神様に選ばれた。じゃあ、私たちはこのように捨てられた時に、神様に選ばれた時に、私たちもイエスみたいにそのたとえ石になります。なんででしょう？私たちは神様の栄光を表すから。信仰のためにこの世に捨てられる時、あの人はおかしい、もう神様神様、天国天国言ったり、もう現実分かってない、はいはいはい、分かりました、でもいいです、神様は私たちをこの世から救われて永遠にすでに、あの、受け入れていますので、そのために生きています。あなたは預けても大丈夫です。あの、預けることによって私たちは、あの、宝石になりますから。大丈夫です。6節、なぜなら聖書にこうあるんです。見よ、私は支援に選ばれた石、たとえ礎石を置く、彼に信頼する者は決して失望させられることはないと書いています。で、7節は、従ってより頼んでいるあなた方にはたとえものですか、より頼んでいない 人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、はい。だから例えというのは私たちに対してイエス様は例えけど、この世に対しては全然そうじゃないです。だからこの世の中で貴重なものを得ようと思ったら、それは逆効果。神様の前に例えものを集中しましょう。捨てられることによって私たちは美しくなります。この世が求めているものを退けて、神様が求めているものによって私たちは退けるようになります。だから試練に耐えることと、この世に捨てられること、私たちもイエス様みたいに生きる、そのたとえ石になります。第二ペトロ一章一節には同じ言葉がありますイエス・キリストのしもべであり、使徒であるシモン・ペトロから私たちの神であり、救い主であるイエス・キリストの義によって私たちの同じことを同じたとえ信仰を受けた方々へ。この信仰はたとえ。信仰。で、4節には、その栄光と徳によって、たとえ素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。だからここで美しいというのは、私たちの信仰とこの神様の約束、はい、イエス様こそその石杖の石、礎石ですけど、聖書もその土台です。イエス様こそ生きているたとえ石ですけど、この約束、私たちの信仰もそうです。だから結局イエス様と聖書、イエス様と信じる私たちの信仰ということは例え、まあどうやって作る例えものとして作られるでしょう。まあここでは出てきているのは試練、この世に捨てられること、この世に預けられること、でも神様に選ばれること、神様が私たちのために選んだその難しい道を歩む、忠実に歩むことによって、私たちは清い宝石になります。で、ヨブ28章を見ます。まあ今日はこの2つのポイントで終わりましょうか。ちょっと長くなりますのでまた来週続けます。ヨブ28章1から9を説明して終わりましょう。探してる。ヨブ。はい。ヨブ28章。1から9。じゃあ、また、ごめん、アスナイさん、もう一回、お願いできますか。1から
9。はい。誠に、銀には鉱山があり、金には精錬するところがある。鉄は土から取られ、銅は石を溶かして取る。人は闇を目当てとし、その隅々にまで行って、暗闇と暗黒の石を探し出す。彼は人里離れたところに立て坑を振り込み、行き交う人に忘れられ、人から離れてそこにぶら下がり揺れ動く。地そのものはそこから食物を出すが、その下は火のように湧き返っている。その石はサファイアのデロミット、その霧には金がある。その通り道は猛金を知らず、はやぶさの目もこれを狙ったことがない。彫り高い獣もこれを踏まず、立てる獅子もここを通ったことがない。彼は固い岩に手を加え、
山々をその元いから覆す。はい、ありがとうございます。
Sorry, has he chosen?
Job 28. Job chapter 28, verse 1 to 9. Yeah. はい。ここで、宝石はどこにあるでしょうか？金とか、その美しい高価なものはどこにあるでしょうか？それは深いところにある。もう5節で地そのものはそこから食物を出すが、その下は火のように湧き返っている。どのようなものが出てくるか、その石はサファイアやの出る元、その塵には金がある。この地の中に汚いところで、闇のところで、誰もわからないところで宝石はできている。もうどんどん深くいったら、たくさんの宝石がある。地質学者はこの地球のマントルの下にもう何百万トンのダイヤモンドはあると言っています。もうたくさんたくさんたくさん、信じられないほどのたくさんのダイヤモンドとか宝石はある。なぜなら圧力と熱がある。で、その動きがある。で、それでそういう宝石ができている。で、火山とかに時々そういうものが出てきていますけど、深い暗い圧力の多い熱いところで宝石ができる。それは試練でしょう。私たちの低い状態、私たちの捨てられた状態、もう誰にみんな捨てられている、光知らない、もう混乱している、よく分かってない状態、プレッシャーはどの側面から押し寄せられている状態で、ストレスの多い状態で、私たちの信仰が記憶されている。で、たくさんあると言われています。で、ここで面白いのは7節、その通り道はもう、ちっちゃくて読めない。え、もう金と書いてますか。もう金も知らず、ハヤブサの目はこれを狙ったことがない。誇り高い獣もこれを踏まず、たける獅子もここを通ったことがない。つまり、この世の高いもの、この世の強いもの、この世の成功する、収めているものは、全然知らない世界です。クリスチャンの貴重、たとえ信仰を作る状態は、牢の中にある、試練の中にある。この世の支配者は知らない。この世の成功者は知らない。この世の賢い人とか知恵深いものは全然わからない。想像できないところ。そこで神様は一番たとえものを作っている。迫害されているクリスチャン。もう妥協したら普通の生活できるけど妥協しない。で、信仰のために仕事もなくなったり、家族の家もなくなったり、食べ物がなくなったり、次の日のお金がどこに来るか分からない、そういう生活をしている人たちは、この世の支配者たちは分からない。でも、そういう状態で神様は彼らの信仰を貴重なものに変えている。それは私たちですので、神様からその生活を受け入れましょう。歓迎しましょう。もう本当にダイヤモンドになる、サファイアになる、もういろいろな形、いろいろな美しい宝石になります。 この間なんか BBC のドキュメンタリーを見ましたけど、なんかインターネットに時にニュースを見るともう全然関係ない理科のこととか書いてますけど、まあ一つ面白いなと思ったのは、この地球の中に最近発見されていることがあります。で、それは地球の両側にもうすごい大きな大陸より大きな、柔らかいところがあります。で、よく地震の波が通ると、その場所は液体だから、世界のいろんなあらゆる波を見ると、結局形が分かってきたけど、本当に、まあ、手みたいに本当に熱い、太陽ぐらい熱い 本当に太陽の熱ぐらいの熱いところがあります。で、その端っこはちょうどハワイの下にある。だから大陸の真ん中に火山ができているのはそのためです。で、興味深いと思ったのは、ある科学者はよく分かってない、もちろん誰も見たことないですけど、いろいろなスキャニング、その波のこをスキャンすることによって、今研究されているものですけど、でもその中にあまりにも熱くて、その科学は違うと言ってた。科学は違う、原子の動きが違う、私たちが分かっている今の状況の化学の反応とかは違うと言ってた。まあおそらくね。で、それは興味深いと思った。なぜならその通りです。本当に、ヨブみたいに試練で苦しんでいるけど、神様の手から耐えられている、その試練を耐えている、そのクリスチャンの中の、科学、その神様のプロセスはこの世と違う。この世が分からない、想像できない。なんでそんな人生を選ぶでしょうか。なんで神様に従いながらこの世のいいもの全部断るでしょうか。でも私たちは神様の手から与えられていることによって、本当に宝石作りの作業の中にあります。はい、第3話は来週しましょうか。はい、これで日本語の方は終わります。Okay, じゃあ、let's go to the second part, and I'll finish with the second part here because it kind of went on longer than I thought. So we'll continue with part 3 next week. But I have to remember where we were. Okay, we just looked at sorry, the jewels, right? So God shows us that the foundation of the temple in heaven, or not the temple, sorry, the city, the eternal city. The foundation is Jesus, but it's also the apostles and prophets. So it's Christ and the Word of God, and we build upon that foundation with our faith. And ultimately, all of the nations and peoples bring their glory into heaven. And what does that mean? It means the light of God, because in heaven it's God's light, not the sun and the moon, which are sometimes on and sometimes off. But it's God's light surrounding them that shines through each different person in each different way, that gives that beauty which can only be described as precious stones. So the 12 tribes and 12 kinds of precious stones, 12 kinds of different people, and it just shows the variety that God has created. But let's look now a little bit further. Go to Revelation chapter 21, and let's look at verses 12 and 13. Revelation chapter 21, verse 12 and 13 says, "It had a great high wall with 12 gates and with 12 angels at the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. There were 3 gates on the east, 3 gates on the north, 3 on the south, and 3 on the west." Now let's skip a little bit up to verse 21 and 25. "The 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was gold and pure as transparent glass." Verse 25. "The glory and honor of the nations will be brought into it. Sorry, verse 25. No, on no day will its gates ever be shut, for there will be no nights there. So putting these two, these are all of the verses which talk about pearls. We see that there are 12 gates, and each gate has an angel protecting, guarding, and it has the name of one of, interestingly, the 12 sons of Jacob, the tribes of Israel. And each gate is a pearl, and the gates never shut day or night. So putting these things together, what do we get? A pearl is something that is made in an oyster, right? And an oyster is an unclean animal because it's a shellfish. So it's unclean. It lives at the bottom of the water or on a rock at the bottom of the ocean or bay or wherever. And it is closed. It's hard and it's closed. And it's troubled. A piece of sand or dirt gets into the oyster and it rubs against the meat of the oyster and the tissue and the oyster secretes a kind of whatever it's made of, carbon or something, I'm not sure, and silicon or something, and it creates this pearl, right? It's a cover of the piece of sand, the sharp bit of sand which is troubling it. It just keeps creating this pearl, and it gets bigger and bigger and bigger in this beautiful round shape. So what we're looking at here is a picture of the 12 sons of Jacob. The 12 sons of Jacob were low people. They were deep in their sin. They were closed. They were hiding their troubles. They wouldn't tell the truth about what they'd done to Joseph. They wouldn't tell the truth about how they had been ripping off their father. Joseph brought back a bad report about them. They had obviously been misbehaving, you know, and they were troubled. The Bible tells us about Judah's troubles with his family and his sin. It tells us about Simeon and Levi and their anger and how they would murder people in their anger. It tells us about how the family was starving, you know, they didn't have enough food in the land, and they were so troubled. But from that unclean, low, closed, hard, and troubled situation, God was actually producing a wonderful pearl. He was producing a precious stone, which he didn't just hide somewhere in the back hoping, you know, no one would see it. He put it right at the gate where everybody's going to see it. Just like the prodigal son. The prodigal son is the bad guy, and yet he's given the greatest glory. Killed a fatted calf for him, and the older brother didn't get that honor. So God actually puts those who have repented from terrible uncleanness in the highest place. This is a picture of us. It's a picture of me and you. It doesn't matter if we've been horrible people. It doesn't matter if we struggle with the most terrible sins. God is still, even in the middle of that, he's working something beautiful in our life. Of course, we have to repent. Like the guy who looked at the pearl of great price and he sold everything he had to get it. He was willing to forsake everything in order to get that kind of faith. That faith that God's producing in us can only come through troubles, through dealing with our sin, through shame sometimes. Not shame in the sense of, well, shame in the sense of confessing our sin, realizing and acknowledging our sins, realizing our weaknesses, and going through lots of troubles that God needs to work in our lives so that we'll deal with these things, that we'll acknowledge his ways. That's what God's wanting to do in us. We see the word here, precious, mentioned many times. Precious. It says that there were precious stones in the foundation. In chapter 21, it's mentioned a few times here. I'm trying to look for it. But one of the passages here was verse 19. It says, the foundation of the city walls were decorated with every kind of precious stone. Okay, so precious stone. This word precious is the word in Greek timios, and it means precious. And we can follow where this word is used to see what these precious stones represent by looking for the other things that are precious. It's the same word, right? So let's look at some of them. One of them is 1 Peter 1:7. What are these precious stones? 1 Peter 1:7 says this. These have come so that... well, let's begin in verse 6. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These suffering grief trials have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, or literally more precious, timios, than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Okay, so just like the nations brought in the honor and glory into heaven because the light of God shone through them, when Jesus Christ is come into the picture, he's revealed in glory and in the light. That light shines through these people, and the preciousness of their faith begins to shine and the glory comes out. So we see that the trials and suffering being tested by fire, that is the glory of God. That is the precious thing that God is working in their life. 1 Peter 1:19 says, verse 18, you know that it is not with perishable things such as silver and gold that you were redeemed, but from the empty way of life handed down to you by your ancestors, but with the precious blood of Jesus Christ, a lamb without blemish or defect. It was Jesus' precious blood. Jesus gave his life up for us. He laid down his life. That's the precious blood. And we were redeemed by that precious blood. The laying down of his life for us is the precious thing that God is building. And he wants that in our life as well. He wants you to learn and me to learn to lay down our life for others. 1 Peter 2:4-7. Here it says, as you come to him, the living stone. So Jesus is this living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to him. Notice that Jesus is a precious living stone. But he's not precious to the world. He's rejected by the world. But he's precious and chosen by God. So part of being precious is that we're rejected by the world and we're chosen by God. But that was Jesus, right? Now, verse 5 says, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says, see, I will lay in Zion a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. So he's calling us to be part of this precious stone. We are living stones as well. We are, like Jesus, becoming precious stones, and in him it all fits together into one temple. So it's precious because Jesus is precious, but it's precious because what God works in us is precious as well. It's the work that God does in us through being rejected by the world and being chosen by God. Doesn't that make you want to be rejected by the world? I mean, normally we don't want to be rejected by the world, but when we see it in this way, we think, yes, God, if that's the way you're going to make me precious, then that's fine. Do it. 2 Peter 1:1 says, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. A precious faith. And chapter 1 verse 4 says, through these, that is his promises, he has given to us, through his glory and goodness, he's given to us his very great and precious promises, so that through them You may participate in the divine nature, having escaped the corruption that's in the world through darkness. So the precious promises, the word of God and its promises and its faith helps us to become partakers of the divine nature. We become partakers of God's nature by the word of God. So just like the foundation was Jesus, but then we could say it's Jesus and the word of God. So the foundation, the precious stone, is Jesus, but it's also the faith that God puts in us, and it's also the word of God, the promises that he gives us. So every time we make a decision of faith, God is working purity and preciousness in our life. He's making us precious. Every time we're rejected by the world and chosen by God, we are precious in his sight. Every time God displays us and our sins are always before us and we realize them, and we, you know, like Joseph's brothers, you know, their whole life was exposed. And God says, yep, that's fine. Now you're a pearl and I'm going to put you in the highest place, the first place in heaven. And so for us, you know, our sins are exposed and our weakness comes out and everything bad in our life is exposed and we think this is terrible. And yet, in fact, it's exactly what God is doing to create this precious faith within us. Rejected by the world and chosen by God. Now, in Job, we'll just finish with this. Job chapter 28, 1 to 9. How are precious stones made? Because we want this faith. We want this precious work done in our life that we might have something eternal, of eternal value. Jesus said, store up for yourself treasures on earth. How do we do that? Well, let's see how these precious stones are made. Job chapter 28, I'm going to read from verse 1 to 9. There is a mine for silver and a place where gold is refined. Iron is taken from the earth and copper is smelted from ore. Mortals put an end to the darkness. They search out the furthest recesses for ore in the blackest darkness. Far from human dwellings, they cut a shaft in places untouched by human feet. Far from other people, they dangle and sway. The earth from which food comes is transformed below as by fire. Lapis lazuli comes from its rocks, and its dust contain nuggets of gold. Now, no bird of prey knows the hidden path. No falcon's eye has seen it. Proud beasts do not set foot on it, and no lion prowls there. People assault the flinty rock with their hands and lay bare the roots of the mountains. Obviously, precious stones, precious metals, they come from deep in the earth. Down in the earth, in the darkness, in these dark pits where nobody sees, that's where God produces the precious thing, just like inside the oyster that nobody ever sees, but someone goes down there, pulls it up and puts it in a ring and is proud of it. But these terrible experiences that we have in darkness, nobody knows the trouble, you know, that we have, nobody sees, there's no light, there doesn't seem to be any end to it, doesn't seem to be any hope, there's like a, you know, kilometers and tens of kilometers of solid rock above my head pushing me down, but I'm being pushed from every other angle as well. The pressure is intense and the heat is on, you know, it's always conflict. That's the kind of situation that diamonds are made in. That's the kind of situation that chemically produces sapphires and pearls. They're produced with heat, with pressure, with time, and with the right materials. And it's interesting that that's pretty much how God works these things in our life. Nobody wants to go through trials by fire. Nobody wants conflict. Nobody wants to be tested financially or socially or mentally or by health or anything like that. And yet this is exactly the way that God is producing in us the precious faith that will last for eternity. Why would we want to cut it short? Let's let God build the diamonds and sapphires that he wants to build in us. Because that's what he's doing. Now, nobody knows it. It says the falcon, you know, these high birds of prey, the people who watch and see everything in the world, the newspapers, you know, the internet, the blogs, they don't understand this. They have no idea about God's work. the stock market guys who tell you what to invest in. They're so smart, but they don't have any idea about the precious things that God works in the lives of the poor who have to trust God every day for needs supplied. They don't have any clue who are living in luxury about the faith and precious faith that God's producing in the lives of those who have to deal with hard people, who have to put up with war, who have to put up with conflict, persecution, prison, Christians who, if they just compromise, they would have an easy life, but they don't compromise, and therefore they're rejected, they're kicked out of the town, and they don't have access to the well, and they can't get a job, and all of these things. We even don't understand these sometimes. The lions, they don't understand it, it says. The strong in this world, those who have everything they want and can get everything they want, they don't understand the precious things God's producing. This is an unknown work. It's an unknown situation. Interestingly, the other day, you could still see it because it was only a week ago or something, I was watching a documentary on the BBC News. It was like one of these links that, you know, science and technology or whatever. And there was something that showed that on both sides of the earth, there's these intensely hot areas which they've only just discovered. They're like, it's kind of like fingers. They described it as like a blob, and it's like a living thing, you know, with fingers reaching up. And they're bigger than continents. They're like bigger than Australia. But they're so hot, they're like the heat of the sun, of the surface of the sun. And down in the earth, they discovered these things about 100 years ago, I think, but recently through scanning technology, like when earthquakes happen and they check how the wave patterns and interference patterns go at different parts of the world, they can get an image of what these things are. And it's like two hands which are on both sides of the world, and they're really hot. And they reckon that when you get volcanoes like Hawaii, which are in the middle of a continent, it's because they're on the edge of these things. And at that point, the magma is pushing up. Normally we see the volcanoes on the ocean, the tectonic plates at the edges. But when you get a volcano in the middle, it's because of these things, apparently. And it's interesting what they said. They said there's millions of tons of diamonds down there. Millions of tons of precious minerals. And also, what I thought was most interesting is the guy said the pressure and heat is so intense down there that there are elements down there that we don't know. We only know because we see traces of them inside the diamonds that get pushed up sometimes out of volcanoes. And we can see traces of these minerals and elements that can't exist in this, you know, pressure, at this sea level environment. There's different chemical processes going on down there that we don't even know. And it's really interesting, I thought, because doesn't that really reflect the reality of what God does in our life? There's a different chemistry going on in the lives of those who are in persecution. God is doing amazing things that the people of this world can't understand. Because the people of this world only want quick entertainment and every need supplied immediately, and no worries about the future. But that's not the life God gives us. He gives us all kinds of troubles and says, trust me. And as we do, he produces in us an unknown chemistry, faith. That's his purpose in our life. And he's working a beauty and a preciousness that's going to last forever. All right, so we'll continue next week with that. ではここで終わります。はい、来週続けます。天のたすま、感謝します。本当にあなたは知らないところで私たちの、信仰を貴重なものにしてくださっています。ありがとうございます。今世の中に迫害されている、苦しんでいる人たちが多くいます。その人たちの中で、あなたの宝石の信仰を作ってください、守ってください。その、十二の門に天使がいるように、彼らを守るためにどうかその人たちの心を守ってください。悔い改めれるように、誘惑されないように、その プロセスを止まらないように、止めないように守ってください。励ましてください。罪の中に苦しんでいる人たちの中に、あなたは真珠のような信仰を作っています。彼らを守ってください。諦めないように、自分の弱さを見ないように、神様の恵みと神様の忠実、神様の貴重な約束だけを見て信じれるように彼らを守ってください。私たちを守ってください。どんな問題があっても、健康の問題、金銭の問題でも、争いの問題でも、どうか神様、私たちの中にそれを通して貴重な信仰を作ってください。ありがとうございます。今、他のクリスチャンの中のあなたの働きを見て、その美しさを認めれるように助けてください。また、これから来る苦しみも耐えれるように、永遠の美しいものを作ってください。本当にイエス様の皆のために感謝します。アメン。